こんにちは、公認心理師の小林です。心理カウンセリングをしたり、対人コミュニケーションの研究をしたり、音声配信をしたりしています。この番組では心理学や僕の臨床経験から得たことを日常生活で役立つようにお届けしています。今回はタイムプレッシャー法について紹介します。締め切りが曖昧だと終わるはずの仕事も終わらないっていうことよくありませんか？なんとなくだらだらとその仕事をして気がつくと長い時間が経っているなんてことありますよね。僕たちはある程度の負荷が自分にかからないと集中して効率よく仕事ができませんよね。制限時間を決める必要があるんです。脳科学者の茂木健一郎さんの言うタイムプレッシャー法というのがとても役立つと思うので紹介したいと思います。集中力を高めて仕事や勉強の効率を上げたいとか、大事な時間を意識して過ごしたい方の参考になればと思います。それでは本編をお聞きください。タイムプレッシャー法って何かということですけど、自分で時間を決めて負荷をかけることで集中力が増して脳のパフォーマンスを上げる方法なんですね。制限時間をあえて設けることで自分にプレッシャーをかけるんです。茂木健一郎さんはタイマーを使ってタスクごとに制限時間を決めて取り掛かることをおすすめしています。スマホにもタイマーのアプリあるんですけど、アプリを立ち上げて時間を入れるっていうのが結構手間ですよね。ですので手に取ってすぐボタンを押せる普通のタイマーがおすすめなんですよね。プレッシャーがかかりますとノルアドレナリンっていう神経伝達物質が分泌されます。これは体や心が戦闘態勢になった時に出るホルモンです。戦闘態勢ですから、こう戦うっていう、こう挑戦的な気持ちですね。そうすることによって集中力が高まります。そして目標の達成に向かう時っていうのは、僕たちはドーパミンっていう神経伝達物質が分泌されます。報酬を求める時にこのドーパミンっていうのは出るんですよね。ですのでドーパミンが出て意欲が高まるんです。仕事を制限することにはこのような神経伝達物質の作用があるということになります。タイムプレッシャー法で時間を設定するときなんですけれども、自分にとってちょっと難しいくらいの設定にすると脳のパフォーマンスが高くなるそうなんです。自分にはちょっと難しいかなっていう時間をあえて設定することで挑戦する気持ちがこう湧いてきて、それによってパフォーマンスを最大化できるんです。パーキンソンの法則っていうのをご存知でしょうか？仕事の量は完成のために与えられた時間を全て満たすまで膨張するっていうのがこのパーキンソンの法則なんですけれども、つまりはですね、それほど時間をかける必要のない仕事でも制限時間が長ければその時間分だけ仕事をやってしまうっていうことなんですね。こんなことないですかね。時間があるとそれほど精度を求められてない資料作りもなんかこう時間かけてやってしまうみたいな。それとか締め切り期間が結構長く設定されてるといつまでもダラダラタスクをやってしまうみたいなことってないですかね。この時にパーキンソンの法則っていうのが働いてるんですね。ですので制限時間を設けることは無駄を省く一つの方法ということになります。僕もタイマーを生活に取り入れてきたんです。具体的にどんなことにタイマー使っていたかと言いますと、公認心理師という国家資格の試験勉強をしていた時にタイマーを使っていました。時間を設定してこの時間で テキストの何ページから何ページまで読むぞって決めて読むんですね。それでタイマーが鳴ると一休みして、休んだ後にまたタイマーを設定して時間を計ってテキストを読むということを繰り返していたんですね。こうすることでやっぱり集中力が出てきて勉強できたんですよね。ページ数をあえて多めにしていたんです。僕はどっちかというと文字を読むのが遅い方なので、こんなページ数自分にはちょっと無理なんじゃないかなって思うぐらいのページ数を設定してやるんですね。そうすると不思議なんですけど、さっきお話ししたノルアドレナリンとかドーパミンが出て挑戦的な気持ちになってくるんですね。そうすると読めちゃうんですね。そんな風にして、あ、読めたっていう感動しながらやる気になって繰り返しテキストを読んでいたんですよね。こんな風にですね、勉強でも使えますし生活の場面でも使えます。例えば掃除をするときに時間を設定してやると思ったより早く終わったりしますよね。その他のいろんな雑用なんかにもこう時間を計ってやるっていうのが結構使います。そんな風にですね、タイマーを使って生活にタイムプレッシャーを取り入れるっていうこともできます。はい、今回はあえて時間制限を設けて自分に負荷をかけることで仕事や生活の質を高めるタイムプレッシャー法を紹介しました。今回の放送はいかがだったでしょうか。今回この話をしようかなと思ったのは、最近新しいタイマーを買ったんですね。今までもタイマー使ってたんですけども、それはですね、茂木健一郎さんが使っているタニタのキッチンタイマーっていうのを使ってたんです。これは画面が結構大きくて、数字がすごく見やすいっていうのと、すごく安かったんですね。僕が買った当時も確か600円ぐらいで買ったと思うんですけども、ただですね、使ってるとアラーム音の音が結構大きいなと思ってですね、結構頻繁に使うので音が静かで無音にもできて光でこう知らせてくれるような、そういうタイマーがいいなと思って新しく買ったんですよね。タイマーが必要になった理由なんですけれども、前の放送でも話したんですけれども、本業を辞めることになって今有給休暇の消化中なんですよね。で、4月から新しい業務委託のカウンセリングの仕事をしていたりとか、その他の仕事もやるために準備をしたりとか、している時間はあるんですけど、ただ前に比べて家にいる時間がやっぱ多いので、なんかこう気を抜くとだらっとしてしまうなっていう心配がありましてですね、それでこうタイマーを使ってだらだらしないようにしたいなと思って新しいタイマー買ったんですね。生活のいろんなことをタイマーで時間計ってみたりとか、この音声配信も、原稿を先に書くんですけど、原稿を書くときにこう時間決めて頑張って書くみたいな、そんなこともやったりしています。そんな感じで生活にタイマーが密着してタイマーを手放せなくなってるような状態ですね。最近依存症っていう言葉よく目にしますね。大谷翔平さんの通訳の方のギャンブル依存の件があったりして、依存症ってクローズアップされてると思うんですけども、タイマー依存症っていうのができちゃったらどうしようかなみたいな、なんかちょっとそんな風にも思っています。タイマー依存症はどうなんだろう、いい依存症ですかね。依存症にいいとか悪いとかないと思うんですけれども、そんな風に最近はタイマーを使いまくってる小林でした。最後にお知らせです。僕はオンラインでの心理カウンセリングを行っています。対人関係やコミュニケーションに関するお悩みとスキルについての相談です。 またそれ以外の心理的なお悩みのご相談もお受けしています。一人では向き合いにくい心のお悩みもカウンセリングでは向き合うことができます。ご関心のある方はこの放送エピソードの説明欄もしくはプロフィール欄にリンクを貼っておきますので、そこから詳細についてチェックしてみてください。これからもお役に立つような放送をお届けしていきますので、引き続きよろしくお願いします。公認心理師の小林でした。最後までお聞きくださり、本当にありがとうございました。